では今朝は帯を締めて明かりを灯してと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書12章35節からです。新約聖書ルカの福音書12章35節から40節までです。それではお読みいたします。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締めそのしもべたちを食卓につかせそばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰ってもいつでもそのようであることを見られるならそのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたならおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。
改めて元気にご挨拶しましょうか。皆さんこんにちは。じゃあおはようございますおはようございます。このゴールデンウィーク皆さんどんなふうにお過ごしでしょうかね。ある方は遠いところに、自転車こいで180キロ走ってきましたなんてね、人が早朝礼拝におりましたけども、旅に出た方もいらっしゃるでしょう。いや私の方はいつも通りのカレンダーで別にとかですね、交代勤務の方は変わらずに、そういう勤務体系のようで、でも私たち夫婦にとってはこのゴールデンウィークには、まあ、特別な体験がありました。多くの皆さんもご存知のように、5月2日の夜に、高砂の上トンバホールに、ウィーン少年合唱団が来てくれたんですね。そこで、まあ、国際交流の時といいましょうか、そういうことをさせていただきました。まあ噂には聞いてましたけども直に聞いてみて本当にうっとりしましたね。緑の林の木漏れ日のような透き通った声、25人の子供たちですね、 10歳から14歳までと聞きましたけども、そのなんか100人いるそうですけども4つのグループに分けてそのうちのハイドン組というグループが今回日本に来てくれたんですよね。で、このそもそもこのグループを日本にっていうところはここにおられる神畑幸雄さんの夢から始まったんです。何遍もウィーンに研修のために行かれた幸雄さんはその国立音大の先生とも親しくなりその方に間に立っていただいてこんなことが可能でしょうか、もし可能でしたらぜひと思うんですけどもという話を受けてくださって話をつないでくださってね、可能性ないわけではないですよって。そんな中でちょうど高砂市にとっては今年は市政60周年なんですね、記念の年です。で、国際交流ってことを考えているこの市にとってちょうどいい企画ではないだろうかと。で、その話が地元の、企業、三菱重工高砂製作所のトップの方々にも伝わったようで、それだったらば私たちは毎年チャリティーコンサートをしているから一つちょうど、うちの会社にとっても創立50周年の記念の年だし、それで行こう、それを主催させていただくというね、そんなふうに話が運んできたんですよ。すごいなと思ってですね、幸雄さんの夢からそれが祈りとなりついにこのことが実現したんですね。会場いっぱいになって、そうたくさんの方々がこの教会からもね、聞きに来てくださいました。 応援陰の祈りありがとうございます。で最後に、まあ、ちょっとしたほんの10分ほどの交流の時もあったんですけどもね、この子たち、のと一緒に写真を撮ったり、ダンケシェンってそのそれだけは覚えたので、その挨拶をしたり、ボックリン、ポックリン、どっちかな、そのお土産を渡したりですね、いろいろでしたけども、本当に楽しい時をさせていただきました。で今改めてこのジョイフルの、歌、普段どんなことをやってるのかということをここで一言だけねご紹介したいと思いますけども、何年にもたってね、あのメサイア、ヘンデル作曲のメサイアに取り組んでいるんです。でメサイアというのはご存知のように、メシアとも発音します。救世主イエス・キリスト様のことなんですね。このお方を称える賛歌を、旧約聖書、新約聖書両方から聖書の言葉を引いてきまして、それに曲をつけて合唱曲としてるんですね。合計約20曲、なかなか難しくて大変なんですけども、でもそれを共に歌っております。で今日はそれに関連して今日のメッセージをお送りしたいと思っています。というかちょうどね、聖書に連続説教のそういうところに来ているんですよ。ルカの12章ですけれども、イエス様がご自分のことを語っていらっしゃいます。この長い、聖書の歴史の中でいよいよこれから迎えるクライマックスのことについて語っていらっしゃいます。それは何かというと、ご自分が再びこの世に来る時のことですね。再臨と言いますけれども、メサイアの終わりの方でもその最後の黙示録のあの光景をそのまま歌にしたものがあります。ほふられた子羊こそはふさわしいお方だという歌ですね。そしてアーメン、アーメン、アーメン、アーメンと、コーラスが続いていくわけですけれども、まあ、このお方のことをここでもう一遍フォーカス当てて皆さんと共に味わいたいと思っているんです。今読んでいただきましたけども、ルカの福音書12章の、そう、35節から読み始めましたね。そして40節まで、そこで読み出しの35節と、読み終えた40節、その2つを皆さんと一緒に声を合わせて読んでみたいと思います。まずどんなことが書いてあるんでしょうか。35節どうぞ。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。もう一遍、腰に帯を締め明かりを灯していなさい。一体何のことだろうと思うわけですけれども、最後の節、40節どうぞ。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。はい、あなた方も用心していなさい。人の子は一体誰のことかと思うんですけども、この人の子という言い方は実はイエス様ご自身を指しているのです。そしてご自身を指しているということは、メシアと読み替えてもいいのですね。メシアは思いがけない時に来るのですから。今日のテーマはね、キリストの再来です。イエス・キリストが再びこの世においでになる。短くこれを再臨というふうに呼びます。再び臨むという言葉ですね。イエス・キリストがもう一遍この世においでになるんですよってなことを言うと、何ですって、全くその夢のようなことにですね、驚きを表すでしょう。そうなんですね。そしてそのことを私たちはあんまり普段からも人には口にしないかもしれません。どうして信じてもらえないからと思ってですね。でもこれはとてもとても大事なことです。これは私たちが信じようが信じまいが定まっている歴史の定めなのですね。今日はそのことからお話ししたいと思っております。皆さんお手元にグリーンのシートがあるでしょうか。第一ポイント、キリストメシアが再び来られるというこのポイントですね。なぜそう言えるのか、またなぜ私がそう信じるのか、3つのポイントを挙げたいと思います。まず第一ですね、それは聖書の歴史観の終着駅だからです。聖書の歴史の終着駅、子供たちに読んで聞かせるいろんな物語、それがまあカチカチ山であれ、 親指姫であれ、何であれね、最後はハッピーエンドになっていきます。またそうでなければ、子供は承知しないわけですね。最後のページがちぎれて飛んでしまったならば、何度も妙な気持ちになります。こんなんで、落ち着かなくなってですね、情緒が不安定になってしまうという話を聞いたことがありますけれども、聖書が見ている歴史、ずっと辿っていくときに、最後はそれこそ永遠のハッピーエンドなんですね。じゃあどんなふうにして進んでいくかということをさらっと見ていきたいと思います。ごく簡単にお手元のシートを見てください。天地創造からまず始まります。初めに神が天と地を創造した。これが聖書の第一行目の言葉ですね。皆さん一緒に言ってください。空にして言えるでしょう。どうぞ。初めに神が天と地を創造した。そうです。この世界には作り主がいらっしゃる。この世界はその作品だ。特に私たち人間はその作品の中のね、中心的な位置を占めているかけがえのない存在なんですね。そしてずっと見ていきますと、太古の歴史が記録されております。そこには有名なノアの洪水の話、聞いたことあるでしょう。初めての方もノアの洪水、あるいはバベルの塔というとてつもない高い建物を、ね、スカイツリーじゃないけども、建てたという記録があります。そして先民イスラエルの歴史がその後出てまいります。選ばれた民イスラエル、この世界を祝福するためにまず一人の人、アブラハムという人物が選ばれ、その子孫がイスラエルの民を作っていきます。そしてイエス・キリストが登場します。イエス・キリストのお誕生、それはクリスマスとして私たちが祝います。そして十字架の死、死後三日目の復活、これを私たちはイースターとして祝います。つい先々週がそうでしたね。でもその先があるのですよ。イエス様は弟子たちが見ている目の前で天に昇られます。そしてまた来るとおっしゃるんですね。今日取り上げたいのはこの最後のところです。イエス・キリストは私たちの見える姿ではこの世界にもう2000年の間全然見えていませんけども、でも再び見える形でおいでになる日が来るんだと、それを再臨と呼びますね。英語ではセカンドカミング、クリスマスにおいでになったのがファーストカミングだったらば、今度はセカンドカミング、再臨。何のためにおいでになるんでしょう。新しい天と新しい地をもたらすためにです。さらにこの2行目にちょっと書き添えましたけれども、この歴史をずっと側面から見ていくならば、素晴らしい天地の創造、そして最初の人間、麗しいものに作られましたけれども、早々と作り主に背を向けてしまったという記録があります。堕落です。そしてこの堕落した悪い性質を背負い込んでしまった人間は罪を深め広げ、ついに天からの大きな裁きを受けねばならなくなった。それがノアの大洪水でしたね。バベルの塔においてもしかりでした。そこでこの人類を何とか回復しよう、どうやって救い出そうか、天地の救い主はお考えになり、そうだ、救い主を送ろう、メシアを送り込もう、そのメシアを生み出す母体となる民族としてイスラエルの民をお選びになりました。そして時至ってこの方がお生まれになるんです。でこの方の人生、その歩み、それこそが大きな中心的なことですので、聖書の新約聖書の部分の最初の4つ5つはこの方の登場とその直後のことの記録に費やしておりますね。そうです、イエス様が死なれたこと、復活されたこと、天に昇られたこと、そしてやがての再臨の時、それはいわば最後の審判の時でもあります。私たち人間はそれぞれ与えられた自由意志、自分の進む道を自分で選ぶことができるんですよ。それこそロボットではありませんから、勝手にプログラムされてボタンを押されてその通り動けじゃないんですね。一人一人善であれ悪であれ自分の判断で決める自由があります。 それゆえにまた、それゆえにまた、どんな選択をしたかについては自分で責任が問われるんですね。それゆえに最後の審判、それはこの人生をいかに歩んだかということが審査されるんです。とりわけね、イエス・キリストとの関係が問われます。なぜならばこのイエス・キリストこそはメシア、救い主として、救いのため、人々を救うためにご自分の命を犠牲にされたからです。ここに現れた一方的な愛を恵みというんですね。恵み、それは驚くべき恵みです。まあ、この度、ウィンの少年合唱団が歌うその場の前座として、まあ、地元のコーラスグループ代表して、ジョイフル高さんが歌わせていただいたんですけれども、選んだ曲目の一つが Amazing Grace でした。驚くばかりの恵みね。ジョン・ニュートンの有名な曲で世界中愛されていますけれども、でこれを歌うときに何遍も練習を聞くうちに、どうもあそこだけって言って、私が一つだけ声出していったのは、グレイスという言葉は必ず最後にスッスッという音を出してくださいねとね、初めアメイジング・グレイで終わってたんですよ。でアメイジング・グレイっていうとね、どんな意味になるかというと、驚くばかりの灰色、グレイですからね。それじゃ困るわけです。で実際、まあ、世の中にさまざまな宗教があります。仏教をはじめね。でも将来どんなふうに描いてるんであろうかと考えるときに、私はもうごく一部しか勉強してませんので、この何名言とか言えないんですけども、未来については曖昧無垢として限りなくグレーなんですよ、ね、しかしその中にあって、キリスト教、イエス・キリスト、この方のお言葉、預言者たちの言葉のバック、そしてその実現ということをずっとたどっていくときに、今から取り扱う復活、昇天、再臨、このことを思うときですね、非常にはっきりとしています。もちろん細かくあれやこれやと言ってないんですけれども、大きな点に、大枠においては非常にはっきりとした、本当に永遠のハッピーエンドです。神の栄光が現れて、私たちはその前にひれ伏すのです。その時に褒め立てるのはですね、どっかのお偉さんでありません。なんか大きなことをやり遂げたこの実業家でもありません。大学教授でもありません。その時にみんなして褒め称えるのは、この私のためにご自分の命を犠牲になさったメサイア、救い主イエス様。この方こそ誠に王の王、主の主。私たちはその膝元にただひれ伏すばかりですというね、そういう大合唱ですよ。まあ、私たち、まあ、夫婦、それから大道さん、稲岡さん、三浦さん、合計5、6名がね、そこに入れていただいていって、それから、まあ、垂水教会の清田さんという姉妹も加わっているんですけれども、私たち、まあ、この合唱練習をしながら、時々今神田さんはこの歌の意味について少しだけ解説してくれますかと振ってくれるのでね、これはありがたいと思って少しずつ少しずつお話しています。いつしかこうしたポツンポツンとね、まあ、一滴落とすようなものかも分かりませんけれども、それが心のどこかに染み入って、一緒に歌っているあの皆さんがやがてイエス様にお会いするときに、自分たちもね、天国で大合唱する仲間の中に入って、黙示録にあのハレルヤコーラスをね、共に歌うものとなることは、それが私たちの祈りです。まあ、そんなことも覚えてね、皆さんも折々に陰で祈っててくださいね。さてさて、つまりこのイエス・キリストを通して現れたこの驚くべき恵み、アメイジング・グレイスに対してどういう反応をしたかということがね、その時に問われる問いなんですよ。つまりこのとてつもない大きな愛を感謝して受け取ったか、あるいは無視したか、それが一大問題なんですね。さて、聖書の歴史観の終着駅がイエス様の再臨だと申しました。この大きな恵みをありがとうと受け取った者たちは、本当に常しえの 祝福に招き入れていきます。さあ、それでですね、キリストが再び来られるということについて、なぜ私がそう信じるのか、なぜそれが確かなことなのか。第二の点、それは再び来ると幾度も約束されたことだからです。幾度も約束されました。イエス様は、私は来る、もう一遍来る、 I will come again。 有名なところではヨハネ14章、お葬式の時によくここを開けますね。毎回のようにイエス様の嬉しいお約束です。イエス様おっしゃいました。私の父の家には、これは天国のことですけれども、天国には住まいがたくさんあるよって。そして私を信じる弟子たちを、あなた方のために、私は今から場所を備えに行くって。そして場所を備えたらまた来て、ここですね、 I will come again、 また来てあなた方を私のもとに迎える。嬉しい言葉です。でイエス様はこの一句をはじめとして、何遍も何遍も私は来る、私は来るとおっしゃっています。新約聖書全体にイエス様がおっしゃった言葉と、それを受けて述べた弟子たちの言葉、全部合わせるとね、イエス様の再臨の約束は300箇所以上あります。さて、それではですね、まあ約束は結構なんだけども、もう一遍来るって、でもその約束を守れるっていう保証がどこにあるのかってね、いう方があります。守れるという保証ですか、ありますとも、どこにあるんですか。それが3番目のポイントですね。不可能な約束を果たした方の約束だからって言うんですね。およそ誰が考えても不可能な約束をイエス様なさいました。そしてそれを果たされました。それを見て、あんな約束を果たすのがキリストだったらば、そりゃできるかもしれないってね、思いになるんですね。じゃあその不可能な約束は何であったかね、何だったんですか皆さん。これがね、死後3日目の復活ですよ。一箇所だけ挙げました。今に人の手に渡され、殺されるってね、ご自分のことをおっしゃるんです。今に人の手に渡されて、私は殺されるが3日目によみがえりますと明言なさいました。そして3日目にその通りのことが起こったんでしょ。イースターに共に聖書を開きましたね。ああそうですよ。3つの証拠があります。まず第一は物的証拠です。墓は空っぽでした。イエス様の遺体をくるんでいた、あの白いサラシのような布だけがふわっと潰れた格好でね、中身が蒸発した格好でお墓の中に残っていました。何が起こったのか、これがまず第一ね。それから証人です。その復活されたイエス様に、私会いました、そう声聞きました、手触りましたよ、ね、一緒に食事もしました。そういう証人が何人もいるんですね。3人、5人、10人、いえいえもっともっと、とにかくイエス様を見たという証人の数はざっと覚えてますか、500人、500人以上いるんですよ。こんだけの証人が揃って証言していること、間違いなしですね。そしてもう一つの証拠は、このイエス様についていった弟子たちの生き方が変わったということですね、あれまであんなに意気地なし、私だから決して裏切りませんと啖呵きたペテロでさえもね、あんたも仲間でしょって迫ると、いや何を言うんだわしは知らんってね、尻込みする、そんなへっぴり腰になった彼らでしたけども、彼は命知らずの勇者に変えられます。お前も十字架だと言われた時に彼は逃げませんでした。それどころか、イエス様と同じ格好では申し訳ない、私をどうぞ逆さずりにしてかけてくれと言って、彼のリクエスト通り逆さの十字架に彼はつけられて殉教していくんですけども、勇者にことごとくなっていきますね。もし復活が単なる思い込み、でっち上げだったらば、キリストに従っていく人がこんなふうに変えられることはありえないわけですね。まあこれはイースターのメッセージの繰り返しになりますから、それぐらいにします。不可能な約束を果たした方が 私はもう一度来るよとおっしゃってるんですからね。きっと言った通りのことをなさるはずです。今この方は弟子たちの見ての目の前で天に上がられて、あの時から天のお父様の、天地の救い主なる天のお父さんのすぐ脇にお座りです。やがてまたおいでになります。その時を待ちつつ天で私たちのために祈っておられます。その間私たちは地上でイエス様からいただいた宿題を果たしていくわけですね。宿題とは何ですか？この驚くべき恵みを人に告げ知らせるということですね。福音を伝える伝道です。で、信じた人たちを励まして一緒に育っていこうよって言ってですね、年々少しずつイエス様のような人柄にと私たちは変えられるように励まし合っていくことですね。その宿題を私たちはせっせと果たしたいと思います。忠実に。で、それこそがイエス様が求めていらっしゃる姿なんですよね。それを今日は一つこういう例え話をもって、私たちに教えたかったんでしょう。その例え話を今読もうとしております。例え話と言いましょうかね、卑近な例ですよ。35ですからもう一遍見てください。イエス様はこんなことをおっしゃるんです。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰ってもいつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。主人の帰りを待ちわびているしもべたちという、そういう図ですね。想像できますか？しかもここを読んでみますとね、婚礼から帰ってくる主人なんですよ。で、このあたりから、一体この中に込められているメッセージが何なのかということを汲み取りたいと思いますね。婚礼の例え、まあ、大きな喜びを表現するのによく聖書ではそれを使うわけですけれども、イエス様と私たちが再会するときはそういう大きな喜びなんです。先にこの太い字の第一ポイントを見てくださいね。キリスト再臨の喜びはさながら婚礼のよう。まあ、私たちの教会でも、先ほど幾組ものカップルが結ばれまして、その華やいだ喜びの雰囲気が今も胸の中にあると思いますね。旧約聖書を見ますと、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶという言葉があります。これは私たちを作られた誠の神様と私たちとの関係、その私たちが信じ愛する関係に進んでいくときに、それはさながら花婿と花嫁、結婚のようだというふうに例えているわけですね。そしてこの慕い焦がれた人と永久に一緒になれる喜び、これが、まあ、再臨の時だということですよ。まあ、個人的にもね、一人の人がイエス様を信じて洗礼を受けになるとね、みんなして喜びます。その時にはちょうどこう結婚の喜びのような喜びを、個人的なレベルでもってですね、祝うわけですけれども、さらにイエス様の再臨の時は個人個人というよりも同じイエス様との出会いを果たした世界中の人たちが一緒になってですね、一緒になってこの救い主なるイエス様と顔と顔を合わせて手を取り合って一緒に喜び合う、そういうような、世界的な規模の、婚礼の祝い、喜びの祝い、大祝宴だというふうにですね描いているわけです。だからそのことをね、頭に置きながら、この、主の例えを少し味わってみたいと思います。ここではね、主人が婚礼から帰ってきてってありますけども、どうやらこれはね、結婚する当人、まあ、若旦那様みたいなんですよ、ね。で、どこで結婚式を挙げるのかって言いますと、まあ、昔の日本もそんなことがよくあったわけですけども、家でです、その、 花婿の家または花嫁の家どちらかでというのがね、ユダヤのやり方でした。でここではですね、花嫁のお宅でもってこの結婚の祝宴があったようですよ、ね、でそこに、花婿は花嫁を迎えに行って向こうでその祝宴をしたようなんですけども、でその祝宴というのはこう読んで調べてみますとね、なんとまあ7日間ぶっ続けてってことがねざらにあったそうです、ね、私たち今の日本でもってそんなね7日間ぶっ続けて結婚式場行ったらもう財産全部飛んじゃいますよね。でも向こう昔のことです、そうやってまあ盛り上がる中で、よかったらぜひもう一晩と言ってですね、こちら泊まってってくださいってんで、まあ3日が4日になり4日が5日になりついには7日になったりね、また最長記録でしょうか、ね、丸2週間続いたっていう婚礼のことも聞いたことがありますけどもね、まあ、そんなですからね、出かけたらばこのご主人様いつ花嫁を携えて帰ってくるのやら前もって分からないってところがあるんですよ、ね、で、よくこのお祝いは夜にやったりしまして、夜がまた竹縄になって、それでもってもういい加減に疲れてもう すみません そろそろおいとましたいと思いましてですね、こう帰ってくる場合もあるので、ね、真夜中の帰りとかね、時には明け方近くとかね、そんなこともありだったらしいのです。ですからこう読んできますとね、主人が真夜中に帰っても夜明けに帰ってもなんてね、38節にあるんですけども、そういうことがあるという、まあそういうユダヤの文化の違い、それから時代背景ということを考えに合わせながら読んでみると分かるんですね。さてポイントは何かというと、それはまあ若旦那様がいよいよ花嫁を迎えに行って向こうで祝宴をして、そしてたくさんお土産を持って帰ってくるというね、そういう時です。その時のこちら側の留守を預かるしもべたちの、姿勢ということをここで描いているわけです、うん、今か今かと心待ちに待っているならば、ね、そしてご主人様がいよいよ来てですね、ノックした時にもうそこでお待ちしてました、おめでとうございます若旦那様と言ってですね、わっと迎えられるように、そういうふうに心がけているしもべたちであれよと言ってるんですね、うん、もしそうであったならば主人はそのしもべたちを心から喜んでもうたっぷりそのねぎらってくれるからなということをね、イエス様は言いたいんだと思います。それでですね、第二ポイントがそれなんですよ。再臨の主、再びお帰りになるイエス様は、イエス様を待ち望むこの忠実なしもべたちがいるならば、これ私たちのことですよ、私たちが忠実にそのお帰りを待っているとするならば、まあ、常識外れのねぎらいをなさるって、ね、留守番ご苦労というねぎらいをね、常識外れのレベルでもってやってくださるということがこの教えの一つのポイントだと思うんです。まあ見てください、36から37、主人が、一緒に読んでみましょうか、どうぞ、はい、主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。さあ、ここですよ。うん。主人の方が帯を締め、英語のリビングトランスレーション訳でしたらば、主人の方がエプロンつけてって書いてありましたけどもね、この結婚のお祝いの時はもちろん主人公は花嫁花婿です。そして二人はどんな扱いを受けるかというと、まるでもう王様とね、お妃様ですよね。まあ日本でもそうですね、結婚式場ではね、本当にお姫様に飾りますからね、花嫁さんはね、うん、まあそうやってもうその時本当にもういつも上に置いてね、 大事にするわけですけども、でもここにおいてね、その、まあ、そういう扱いを向こうでも受けてきたこのご主人様、若旦那様が帰ってくるなりですね、このしもべたちがわーっとやってきたときにですね、まあまあまあかけてかけてかけて、そうそう、お前たちちょっとそこ座るのよ、お土産があるぞと言ってですね、おもたせてもらってきた祝宴だろうごちそうですね、全部広げて並べてですね、そしてそれこそこの花婿さん自らがエプロンをつけてで給仕するっていうこの場面ですね、うん、でそこにまあ何でしょうかね、その柔らかな子牛のステーキがあったりですね、伊勢海老、まあ向こう伊勢海老ないかね、ハーゲンダッツのアイスクリームまで、まあとにかく美味しいものをぶわっといっぱい並べてね、それで見てください、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれますっていうんですよ。この光景想像できますか。まあもしこんなことをされたらば、しもべたちご主人様、もったいのございます。とんでもありません。私がします。私がします。どうぞ、ご主人様、ここについて。いや、私はもうたっぷりいただいたから。まあ、そう言わずにとね、そういうことがあるはずですけども、実際そうなるでしょうけども、それでもね、いいから、お前たちにしたいのだ。させてくれ。今日までよく仕えてきてくれた。と言ってね、常識外れのねぎらいをなさるというんですね。私はこの言葉を読みながら、実はもう一箇所を思い浮かべています。今開きませんけどね、マタイの25章にね、後で書いて読んでください。再臨の主が人々を呼び集め、そして一方の人たちにね、心からの礼を言う場所があります。いや、地上におるときに、あなたに私はお世話になった。本当に嬉しかったよ。もう腹ペコで辛かった時に、あなたは美味しい食べ物を持ってきていて食べさせてくれた。その時に、え、イエス様、いつ私がそんなことして差し上げましたか、とんと覚えがございません。私を信じるあのちっぽけな、あの子供の一人にしてくれたことは、してあげたことは、そのまま私にしてくれたことなのだ。あの子供は実は私だったんだよ。でね、イエス様おっしゃってくださって、ね、そういう話が出てくるでしょう。ね。牢にいたときに、あなたは寂しい私を訪ねてくる。え、牢獄にイエス様いらっしゃったんですか、訪ねていった覚えがありません。いや、後に改心してクリスチャンとなったあの囚人。あなたは訪問したではないか。あれは私だったんだよ。っていう話とかね。私がすっかり、体が衰えていって、どうしようかなってくれていたときに、あなたがよく私を訪ねてきて話し相手になってくれた、車にも乗せてくれた、イエス様ってね、はい、あの翼会であなたが契約活動してたときに、運んだものは実は私だったんだよって、ありがとう。イエス様はね、一人一人のことをこう例に挙げてね、その人に対してあなたがなさった、些細なことと思いになったかも分かりませんけどもね、でもイエス様はそれを大事に覚えてくださって、一つ一つにねぎらいの言葉をかけてくださる。コリント人への第一の手紙にはそう書いてありますよ。第一コリントの3章か4章を見るとね、その時には全ての隠れたことが明るみに出されて、全て心の中で思いはかったことまで明るみに出されて、一人一人に対する称賛が届くってあるんですね。天の父様からのお褒めの言葉、ご褒美です。ここで間違ってはいけません。私たちが天国に入れていただけるのは、私たちが何かいいことをしたから、そのご褒美として、お前こんだけ努力し、こんだけボランティア活動をしたから、よしよし天国に入れてあげようではないのですね。天国に入れるか否かはね、私たちの努力一切関係なしです。どんな努力を積んでみたところで、それが資格となってね、それがポイントになってですよ、天国入国許可というんじゃないって聖書は言っています。そうではない。私たちが天国に迎えていただけるのは、それこそ一方的なアメイジング・グレイス、驚くばかりの恵み。この罪人のためにイエス様が代わりに死んでくださった。私が受けるはずだった処罰を全部受けてくれた。そのことをありがとうと受け取った。ただそれだけです。そのゆえなんですね。けどもその上でです、そうやって救われた私たちが イエス様を愛して何かお役に立ちたいな、自分できることはこれくらいかな、あでもそれさせていただこうとね、するその一つ一つの労かけた言葉、取った行動、あるいは心の中で思いはかったことさえもですね、ついに実行するチャンスに恵まれず終わってしまったということもあるかもしれないけれども、少なくともその善意を持ってそうしようと計画を立ててね、時間も決めて行こうとしたら、そこに邪魔が入ってとかね、果たせなかった、それでもね、心に思いはかったことまで全部感情に入れてね、一人一人に対する称賛が届く。第一コリント4章、後で読んでください。素晴らしいなと思います。私たちの救い主はそういう行き届いた慈愛に満ちたお方なんですよ、ね、やがて帰ってくるときには一人一人のことについてね、そうやってもう年頃に、こうねぎらいたい、そうしたくてたまらないんだ、まあそこに座ってこのごちそうみんなお食べっていうね、それがイエス様です。だから第3ポイント、目を覚まして忠実であれ。だから目を覚まして忠実であれ。あなたと私の関係は今日はどうかなって主がおっしゃるんですね。すっきりと通貨の関係におるかなってね。35節、腰に帯を締め明かりを灯していなさい。腰に帯を締め、心の帯をキリッと締めて、イエス様のために自分できることを今日も何か一つさせてもらうぞ。でね、そういう姿勢、そして明かりを灯して、明かりを灯して、イエス様のために、今年あんなことしたいな、こんなことしたいな、プランを立てて、さて一日一日を重ねていきなさいと。そうするならばですね、イエス様のおいでいつか分かりません。それが100年後なのか、あるいは3年後なのか、ひょっとして来週なのか、誰も知らないんだけども、とにかくイエス様がね、向こうからおいでになって帰ったよっていう時に、お帰りなさい、イエス様お待ちしてましたとね、出られる状態でいなさいっていうことですね。その帰りを今か今かと待ち受けているしもべであれ。それが真夜中でやろうと、夜明けでやろうと、いつもそうであるよ。いや、そんなことしたらいつ眠るんですか、眠れないじゃないですか、いつもパッチリ目覚めてなきゃいけないんですかってね、言うかも分かりませんけども、これはまあ心の中での姿勢でしょう、ね。睡眠はもちろん疲れた時には取ったらいいんです。ただイエス様と自分という関係で曇らないように、まあ昔、マッチ一本火の用心、カチカチと拍子打ちながら、回ってるのを子どもが聞いたことありますけれども、マッチ一本が火事のもとになって大変なことになってしまうというね、そういう、ことです。私たちも気をつけなきゃいけないと思います。ほんの例えばパソコンにいじってて、クリック一回罪のもとっていうのはあると思いますよね。変なところに迷い込んでしまってね、よからぬことを頭で思い巡らして、こんな場面イエス様に見られたら恥ずかしいなっていうのはことがあるわけです。私たちの生活の中に忍び込むいろんなものがありますから、やっぱり目ざとく生きようと思うならば、そうしたことにも気をつけながら、いつイエス様がおいでになっても慌てないようにということですね。最後にイエス様は泥棒の例えをおっしゃいました。39節、このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。なんてね、なぜこの泥棒の例えがここに出てくるんですか。つまりクリスチャンといえども、場合によっては人によっては不意打ちのような体験としてこの再臨の日をね、迎えることがあり得るということを言ってんじゃないですか。そうならないようにしなさいよってね、そんな恥ずかしい出会い方じゃなくて、お待ちしてましたイエス様、ようこそお帰りなさい、そういう爽やかな思いでもってイエス様をお迎えしたいですね。陰ひなたなく、誰かが見ていても見ていなくても、 いつも主の目の前で私は生きているんだという自覚が大切と思います。最後に旧約聖書の一句を引きました。私はいつもというこの言葉、一緒に読んでください。はい。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので揺らぐことがない。右にです、これ間違えました。主が私の右におられるので揺るぐことはない。朝も昼もイエス様、折々に名を呼びましょう。そしてあなたの御前に今日も生きさせてくださいという朝の祈り、昼の祈り、そんなふうにして歩ませていただきたいと思います。それこそ帯を締めて明かりを灯して、では皆さん共にお祈りしましょう。お立ちください。立てる方どうぞお立ちくださいまして、主と私、その関係いかがですか。見つめましょう。気になることがあれば正直に告白しましょう。お互い弱い罪人です、生まれながらの。であればこそ今日も十字架が必要です。父親による許しが、そして聖霊が必要です。聖霊による内的な力づけが求めて祈りましょう。感謝して祈りましょう。みんなしてどうぞ声に出してお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。主イエス様、あなたはなんと恵み深いお方でしょうか。天から降りてきて人間の姿を取り、癒し、しもべの立場を取り、思えばあの最後の晩餐の直前にも、たらいに水を汲んでタオルを腰に巻いて弟子たちの後ろに回り、投げ出されたその足をつかんで現れました。もったいなくも死であるあなたがしもべの立場を取ってくださり、弟子たちとの関係を確かめようとなさいました。イエス様ありがとうございます。やがておいでくださる再臨の主であるあなたも、私たちの歩みをじっとご覧になり、そして忠実に歩んできた者にはそんな報いをしようとしててくださることを知りました。感謝いたします。もったいのうございます。でもそんなイエス様であることを知るにつれて、一層私たち励んで、人が見ていようと見ていまいとそんなことは変わりなしに、ただ目の前にイエス様を思いながら自分のなすべきことを心込めて させていただきたいと思います。どうぞどうぞイエス様、あなたの姿に少しでも似たものになれますように、そういう者たちの、そういう者たちの共同体、尾上試合協会でありますように。イエス様がおいでくださるその日まで、あと何年か何日か誰もわからないのですけれども、ともかく世にある限り、その日を目指して励んでまいりますので、聖霊の力に一人一人を満たして用いてくださることをお願いいたします。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。では皆さん共に歌いましょう。立ったまま。